遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり何かの紹介をしたりする雑談系の番組です。ということでね、前回告知したんですが、前回告知したんですけど、今回は紹介の映画のね、紹介をしようというのを、やっていくんですが、言っちゃうとですね、まあ先に言うんですけど、仮面ライダーの V シネクストをね、要は見てきたわけですよ。でこれって本編の続編というか、そういったところの意味合いが強いという作品というか、まあ今回ガチガチにその続編なので、まずガブを見てないっていう方には伝わらない話になるんですよね。でかつそう、 V シネクストね、すごい公開期間短いんで、もしかしたらまあ終わってるところが多いかなとも思うんですが、これがこのラジオが公開されてる頃には終わってたりとか、まあ終わってなくても本当に本数が少なかったりとか、そういった場合は TTFC 見れるのかな、ちょっとそっちわかんないんですけど、ブルーレイ化がね、円盤化がまたちょっと遅めだったりするので、まだ見てないよっていう方だったり、まあそもそも見るつもりがないよっていう方にとってはちょっと楽しめないかったり、あとネタバレがひどかったりっていうことが、本編のネタバレもちょっと今回はしていくつもりなので、てかそっちがもう続編っていうこともあって、本編の話をやっぱしないと始まらないんですよ。だから始まらないっていうか、まあ一応伏せはするんですけど、どうしてもネタバレになる要素絶対出てくるので、もしそれが嫌だよっていう方は今のうちにブラウザバックしてください。構わん続けろという方はまあ聞いていただいて構わないんですけど、ガチガチにそこの話をしていくので、それは注意して聞いていただきたいなと思います。まあ前半とまあ後半のちょっとだけで済まそうとは思ってるんですけどね、そういったつもりでいていただけたらなと、聞いていただけたらなと思います。という感じで早速始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむの遠藤ひろむのボイスボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。ということで前半、早速、見てきた映画のお話をしていきます。タイトルは V シネクスト仮面ライダーガブギルティパルフェという、V シネクスト作品、まあ映画作品となっています。オープニングでも言ったんですが、仮面ライダーガブの本編のその後を、描く物語です。まあ今回はですね、主に3つの視点でまずはお話をしていくんですが、まずは昭和視点、結構これ本編中というかは同時進行していくので、まあ気にならないと思うんですが、でとにかく今回ネタバレがひどいので、注意して聞いてくださいと。でまずは昭和視点、まあガブに変身する今回の主人公ですね、今回じゃないな、本編の主人公ですねは、人間界にね残されたグラニュートのまあ支援じゃないんですけど、ハピパレでサチカさんと一緒に、仕事をね提供して、まあ要はそのハピパレって何でも屋なんで、依頼を受けてそれをこなしてお金もらってっていうのをやってる、もう本当に会社なんですけど、そんなハピパレに仕事が来た時に、まあ人間界に残されちゃって困ってるグラニュートたち、まあ本編ではね敵ではあったんですが、別にそのみんながみんな悪いわけじゃなく、本当にそのまあ更生したいだったりとかで、ただバイトに来てただけなのに取り残されてしまったっていうグラニュートたちの、まあ要は支援をしてたんですね。仕事をちゃんと斡旋して、でちゃんと仕事をしてくれたら給料も払って、でプラス光菓子っていうのの配布もして、ショーマが独自に作り上げた闇菓子に対抗じゃないけど、闇菓子に代わるちゃんとその合法成分のお菓子である光菓子の配布も一緒にしてるっていうことを、行って、本編後にちゃんと行っていましたと。で、ハント仮面ライダーバレンに変身する、まあ今作での主人公、このギルティパルフェでの主人公はこのハント視点がをメインになってきます。ショーマも一応活躍はするんですが、あくまでも今回のメインはこのハントです。はどっちだ、あこっちか。とあるきっかけからですね、リゼル、 グラニュート界の大統領であったボッカ・ジャルダックの一人娘なんですけど、なんと、本編中、まあ本編ってか、そう、本編知ってる前提でもうお話ししちゃうんですけど、ボッカがね仮面ライダーによって倒され、しかもグラニュート界と人間界をつなぐ扉も、閉じられたっていうか、ブラムの、ラキアに壊されたっていうことで、そう、グラニュートたちは要は本当に取り残されちゃってるわけなんですよ。断絶されちゃったんで、そこの唯一の通り道がっていうことで、その、まあ、人間界に取り残されちゃったグラニュートたちをショーマがね、支援してるわけなんですけど、そんな中の一人にリゼル・ジャルダックっていう、まあ、もともとボッカ・ジャルダックっていう大統領がいたんですが、倒されちゃって、そんな生き残った一人娘も人間界に取り残されてしまっていましたと。が、を、とあるきっかけから目撃するんですよ。で、もともと悪いことしてたんですけど、まあ、見てた感じ、悪いことはしてなさそうだなっていうことで静観はしてたんです。で、なんか不良の女の子たちの用心棒みたいなことをしてたんですけど、そんな中ですね、つるんでる男に違和感を感じて、そう、他の子たちはみんな、なんだろう、成人してなさそうな女の子なのに、なんか一人だけ成人男性いるなっつって、そこに違和感を覚えて、そこを追跡します。さあ、この男の正体は誰なのかっつうところが、まあ話の肝にもなってくるわけですね。で、もう一個の視点、グラニュート界。一方、グラニュート界では、人間界とはね、断絶はされてたんですけど、ボッカ・ジャルダックに暗殺されたとあるグラニュートの息子が、そんなボッカ・ジャルダックに復讐するためにもう行方をめちゃめちゃ捜索してるんですよ。で、大統領がもともといたうち、大統領邸に行ってもいない、どこにいるんだっつって探し回って、で、とあることから人間界につながる扉を開いちゃうんですね。扉の間っていうところがあって、で、まあそこにたどり着きはするんですけど、ただ扉は全部なんか壊されちゃってて荒れ地になって、でもそんな中で暴れたら、なんと奇跡的に1個だけ繋がっちゃうんですよ。そこから人間界に侵入して、てんてんてんという形ですね。この3つの視点が重なった時にどうなるかっていうところを、注目していただきたいなと思います。で、話の要点というか、まあおすすめどころというかに関してお話ししていくんですが、まあハント、まあ今回ね、主人公がハントということで、そのハントが、まあ、罪の償いをしようとするっていう物語プラス、まあ、なりたい自分を見つけるっていう物語になっていきます。ここに重点を置いているので、まあ、そこはやはり注目してほしいなと思います。まあ、何の罪かっていうと、リゼルを一人ぼっちにした罪ですね。大統領は倒しちゃったし、で、そのリゼルって旦那が実はいて、まあ、ジープっていう、なんならショーマのお兄さんなんですけどを旦那にしてたんですよ、物語中盤でね。もう直接手を下したのはガチでハントなんですよね。ハントっていうか、まあ本来は多分リゼル狙ってたんですけど、それをジープがかばったことによってジープ死んじゃってっていう時に、本当に目の前でその旦那も殺されちゃったし、まあ お父さんボッカに関しては仮面ライダー3人がかりでようやっとって話なんですけど、まあ持ってるなら4人か、お兄さん、ショーマのお兄さんも手伝って、4対1でようやっとボッカを倒すっていうところもあって、まあ仮面ライダーに、まあ本当にバレンに関してはもう目の前で2人やられちゃってるんでね、あ、目の前でもねえか、お父さんの時はそうでもなかったんですけど、そう、そんな、罪の意識をでもやっぱり持ってしまったわけですよ、リゼル。ああ、一人ぼっちにしちゃったなっつって、っていうのもあって、その罪の償いかつ、なりたい自分っていうのを見つける物語となっています。で、バレンにですね、そんなハントがなるバレンに最強フォームであるパルフェモードというのが搭載されるわけですよ。そう、本編中実はそのガブとブラム、ラキアっていう3号ライダーが変身する、3号ライダーというか、ブラム、ラキアが変身する3号ライダーであるブラムには最強フォームっていうのがちゃんとあったんです。実はバレンは本編中この最強フォームっていうのがなくて、中間フォームまでしかなかったんですよ。そこに最強フォームを、まあ、つけるための物語でもあります。メタ的な視点で言うとね、そう、それの都合ではあるんですが、まあそういった感じでハントが、まあ、主人公になっていくという形にはなりますね。ということで、バレンに最強フォームパルフェモードというのが搭載されますっていうのが、まあ見どころの2つではあるんですが、まあそれを過去にする一番の僕のおすすめポイントが1個だけありまして、まあこれ妹にも紹介したんですけど、 サチカリゼルがテーテーですここなんですよ、僕一番言いたいのって、物語今回の、このギルティーパルフェの中盤ぐらいかな。でまあリゼルに、なんだろうな、てかリゼルが狙われちゃうんですよ。やっぱりそのもともとね、イジークっていうグラニュートがボッカジャルダックを狙ってたんですけど、とあることをきっかけにボッカは仮面ライダーによって倒されてしまったと、まあグラニュートハンターによって倒されてしまったっていうのを知ってしまうんです。じゃあ俺のこの復讐心どこに見つけ、あのぶつけりゃいいんだ、お娘おるやんけ、あとはわかりますねそういうことですということでリゼルが狙われちゃうんですよ。でリゼルってそれこそその不良の女の子たちともつるんでたっていうこともあって、でもそこはやっぱり巻き込みたくないって思っちゃうんですよね。なんで自分は自分でちょっと別で行動しながら、女の子たちは絶対にかくまってくれっていうことで、それはもう本当にその憎むべき相手ではあるんですが、仮面ライダーにお願いするしかなかったんです。なんでその不良少女たちは別でかくまってもらって、でそれ実はかくまわせたところがちょっと怪しいところだったんですけど、そうプラス自分は自分でその別でかくまってもらわなきゃいけないということで、仮面ライダー側にかくまわれるんですが、そこで仮面ライダーにかくまわれるんじゃなく、サチカさん、さっき言ったハピパレの社長ですね、にと一緒に行動するんですけど、そのシーンがまあテーテーんですよ本当にね、始まってたなって思って、でそんなあのリゼルをまあかくまうプラス元気づけるっていうのをサチカさんはやってくれて、その目的でもう本当にいろんなところに連れ回したりだとか、まあ、元気づける行動をしたりだとか、でその中でリゼルの心境とか、まあ、なんなら性格そのものも割と変わるんですよね。最後の方まで見ていくと、大統領の娘だった頃のあのお前はどこ行っちゃったのっていうぐらい、リゼルがすっごい構成するんですよそこがね、サチカさんのすごいところだなってめちゃめちゃ思いました。まあもともとリゼルがやっぱり弱ってたってのもあるんですけどね、グラニュート界、自分の地元には帰れないし、お父さんいないし、で一応その一緒につるんでたっていうのもあるんですけど、女の子たち、他のその取り巻きの女の子たちとはちょっと一時的には離れなきゃいけないしっていうこともあって、すごい弱ってたっていうところもあるんですけど、そんな中サチカさんの穴明るさ当てられたら、そりゃ心境変化あるよなっていうぐらい、サチカさんってすごい人なんで、本編でもそう、そんな感じでね、テーテーが見れるので、でしかもそのテーテーによって心境性格に変化があるんで、そこも注目です。てか一番の見どころです。マジですごかったっていうところでね、本当に続編として完璧だったなって思いますし、リゼル難民が救われるんですよ。リゼル本当に最後の最後すごいおいたわしい姿になっちゃって、本当に天涯孤独の一人ぼっちだし、しかも見知らぬ土地、まあ一応本編の中では気に入ったとは言ってたんですよね、その人間界のことなんですけど、地元じゃなかったりっていうことでガチで、天涯孤独な一人ぼっちの身になっちゃったっていうところの難民が救われたなっていう話ですね。何よりサチリゼテーテーだったんで、そちらが見たい方はぜひね、まあさっきも言った一番最初に言った通り、もう結構公開数少ないなって、 V シネクスト作品なんでっていうところではあるんですが、気になった方は絶対見に行ってください。でもし見逃したって方は円盤を待ってください、もしくは TTFC の配信、多分いやもうやってんのかな、ちょっと僕は TTFC 入ってないんで分かんないんですけど、もし公開されてるとしたらその辺が公開してるはずなので、そちらをお待ちくださいというところですね。そんな感じで、いやでも結構いい映画だったんで、気になった方はぜひ見てください。以上、前半は V シネクスト仮面ライダーガブギルティーパルフェの紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、まあ後半は雑談していくんですけども、まあちらっとだけまだちょっと映画の話を引きずろうと思ってて、今回のこの V シネクスト続編の公開がですね、いつもより早かったなって思うんですよ。いつもこんな早かったっけって思って調べてみたら本当に早かったんです、例年よりも。どういうことかっつうと、本当にその今までの V シネクスト作品、まあ追ってきたの3つ4つぐらいですけど、01から追ってるかな、だからが、 割と冬映画とかも過ぎて年明けてからの公開が多かったんです。で実際調べてみたらそうだったんです。で今回は本当に11月の末とかかなから公開してて、言っちゃうと冬映画より早かったんですよ。これなんでだろうなって思ったんですけど、もしかしたらこれかなって思うのが、まあガブのそのものの設定なんですよね。その前半の話でした通り、人間界とグラニュート界っていうのが今回存在、ガブには存在してて、で物語の終盤でブラムがね壊しちゃうっていうのもあって、人間界とグラニュート界が断絶されてました。で今回のこの V シネクストで奇跡的に一つの扉だけつながっちゃうんですよ。これによってそれこそそのブラムはねグラニュート界側に残るんですけど、それが行き来できるようにしやすくしたのかなっていうのはちょっと思いましたね。そう、冬映画にはねガブと今やってるゼッツが共演する映画になるはずなので、それの関係上ではあるのかなとも思いつつ、でそうなんで今までのその仮面ライダー冬映画の方で V シネクストが先に公開されることってなかったので、その V シネクストで出てきた最強フォームとかが冬映画にはなかったんですよ。っていうのが今回はそれこそバレンなんかもねパルフェモードが使えるようになった冬映画なのかなっていうのは思いましたね。このそう人間界とグラニュート界2つの世界があって、しかもそれが1回は断絶されたっていう設定が V シネクストによってまた復活して1個の扉だけは通じててっていうところの設定が冬映画では生かされるのかなとはちょっと思ってます。まあ実際どうかは知らないですけどね。なんで冬映画がちょっと楽しみだなって思いますね。そう、わざわざそんな冬映画、今まで冬映画の後だったのに今回だけ冬映画の前にやってたっていうのにちょっと違和感感じたんで、それはこのガブそのものの設定なのかなとは思いました。丸。まあ本当に冬映画楽しみだなと思います。ちゅう感じで。でね、そう、映画見に行った日の話なんですけど、飯屋までが迷子。映画館、そう、一番近い映画館で見ようと思うと、もう行かれた時間しかなくって、朝一しかなかったんです。公開から結構経ってたってこともあって。それは僕が前回行けなかったことが起因してるんですけど、ちょっと無理な時間にしないと見れなかったんですよ。っていうことでちょっと足伸ばして別の映画館行こうって思って、本当に数回しか行ったことのない映画館に行こうって思ったんです。ちゃんと時間調べて、でせっかくなら飯もその近辺で食おうって思って調べてはいたんですけど、でここにで食おうっていうのは決めてたんですよ。そしたらその時その瞬間 GPS がカスでスマホの GPS がカスで、あれ俺今どこにいんのこれ、どっから出ればいいのってなって、映画館まではわかるんです、さすがに 2,3 回行ってるんで、しかも駅からすごい近いし迷う要素なかったんですけど、飯屋の方はマジで行ったことなかったんで、あれこれどこだ、これどこから出ればいいんだってなった挙句 GPS に半切れしながら遠回りして向かいました。結果遠回りになりました。で要は飯屋から映画館までの移動はすんなり行ったんですよ。で俺これこっちから出ればよかったんだっていうのも認識しながら、もう GPS に半切れしながら映画見に行きましたね。それは間に合ったんでよかったです。でつけ麺屋に行ったんですけど、つけ麺屋行って食べたのは油そばです。美味しかったです。それは良かったです。ただし GPS には半切れしました。でね、そこの油そばがなんだろうな、ちょっと残念だなって思ったのが、いやどうなんだろう、そこの大盛りがそれぐらいだったのかな、なんかね少なく感じたんですよね。味は美味しかったんですよ。ただで具とかも結構特有のなんだろう具をしてたんで、あまり他では見ないような具をしてたんで、あ美味しいなとは思ってたんですけど、これ本当に大盛りかっていうぐらいなんか少なく、いや個人的に感じただけだかもしれないんですけど、個人的にはそう感じたんですよね。まあ多分普段食ってるのがダブル盛りって言って、まあ要は2玉食ってるんで、その影響もあるかもしれないんですけど、 1.5 玉が多分そんなに多く感じなかったんですよ。でそこはダブル盛りってのがなくて大盛りまでしかなかったんで、その影響もあるのかなと思いつつ、まあ美味しかったんで良かったかなという感じですね。今度ね味変なんかもして食いてえなとか なんならそこの普通にね、あのつけ麺だったりラーメンだったりも食いたかったりはするんで、行きてえなってところであるんですけど、まずそこまで行くと交通費バカにならないんで、まあまたこういう緊急事態、そう本来はね、一番近いところで見たかったんで、こういった本当に映画の時間に余裕がなくてっていう時の緊急事態のためにね、緊急ではないんですけど、別に緊急事態ではないんですけど、そういった時にね、また行った時に、まあ次はもう絶対迷わないんで、別のねラーメンとかつけ麺なんかも食べていきたいなと思った、そんな話でした。でね、そう油そばで言うともう一個話があって、最近ね、お昼ご飯に油そばを食べることが多くなった。今まで休憩時間ってやっぱりバイト中限られてるんで、その休憩時間の中でまずその油そば屋行って頼んで、出てくるまでにやっぱり時間がかかって、で食べ終わるまでにも時間かかるなって思ってひよってたんですよ。一回やってみようって思って、まあ今までも食べたことがないわけじゃなかったんですけど、そう僕がいつも行くってか一番好きな油そば屋ではどうかなって思ってやってみたんです。余裕だったんですよ全然余裕あったんですよ。なんでこれからはね、チョイスしていきたいなと思います。そうマジでひよってた、ただひよってただけだった。で他の油そば屋は試してたんですけど、そうてかそう最初はだから他の油そば屋で試してみたんです。そしたら意外といけて、これ実は一番好きなところでも大丈夫なんじゃねって思って、それで実際やってみたら、あ大丈夫だわってなったんで、これからもね活用していこうと思います。まあそればっか食ってもあれなんでね、たまには多分牛丼とか普通のラーメンとかにもすると思うんですけど、ただ油そばも全然いけるようにないけるなっていうのが分かったんで、これからはそっちもね、てかそれをメインにチョイスしていって、サブでラーメンだったりとか牛丼だったりにしていきたいと思います。まあうん、そんなもんです。本当に油そば大好きなんでね、これができるようになったっていうのはでかいなって思うので、それで行っていこうと思います。最後にするにしてはちょっと時間余るなとも思うんですけど、まあもう一個だけお話しして終わりにしよっかなって思うのが、X の方でもね、毎回一言コメントみたいなのをつけてるんですけど、アップした時にアップされて、アップしてもらった時に、でそろそろね温泉も行きたいなって思ってるんですけど、今日じゃねえなってなったんですよ。そうこの収録の後にね、まあ行こうかどうかって悩んでたんですけど、ちょうど前日、本当にこの収録から見て昨日がなんかめちゃめちゃ眠くって、バイトだったんですけど、朝起きらんなくって本当に。で本来はその一回その7時とかに起きて朝ごはん食べて、ただ家出んのが10時とかなんですよ別に。なんでそこまでまたその二度寝したりだとか、まあなんか別の作業したりだとかっていうのをすることがあるんですけど、多いんですけど、その日はねマジで7時に起きらんなくって、もうダメだ9時まで寝ようっつって9時まで寝て、それでもちょっとねなんか寝不足感があったんです。まあでも9時にはもうさすがに準備とかもあるから起きなきゃいけないなって思って、9時に起きてご飯食べて、で身支度して、でさすがに10時には出て、仕事にはもちろん間に合わせたんですけど、でそしたらねもうなんか一日中眠くって、で眠気からか分かんないんですけど頭痛かったんですよ。言ってはないんですけど、もちろんそれ隠してバイトしてたんですけどマジでなんか疲れっていうよりはマジで眠気で、で本当にその最後の方、最後にまあ店内掃除をするんですけど、掃除をし始めた途端になんか体から力がめちゃめちゃ抜けて、なんかふわふわしてたんです。てか力が抜けたっていうよりもね、なんだろう、言葉では言い表すのはちょっと難しいんですけど、感覚がなくなった。なんか体の感覚という感覚がなんか断絶されて、なんかふわふわしたんですよねっていう状態になり、さすがに家帰って、まあ、すぐ寝たってわけじゃないんですけど、でもいつもなんだろう、やるようなゲームのログインとかをもうほとんどせず、本当に必要最低限だけ済まして、飯食って風呂入ってつかシャワー浴びて、ちょっとだけそのゲームのログインして寝ましたっていうぐらいなんか疲れてました。 で寝る直前までガチで頭痛かったんで、なんなら眠りも結構浅かったんですよね、言っちゃうと。で今日に至る、この収録日に至るわけなんですけど、まだ若干頭痛いですまだ若干頭痛くって、でなんで、まあ、お昼ご飯は食べてからね、あの家に帰ろうと思ってるんですけど、本当は温泉行こうかなとも思いつつ、思ったんですけど、それをせず素直に家帰って今日は寝ようと思います。あの養生時あの寝ることでの養生をしようと思います。あのただの自分語りでした。以上、後半雑談でした。ボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジカスネットのメール送信フォーム、 X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということでね、ずったぼろの中やってたんですけど、そう、実はね、今日ここに来る時もね、エナドリ飲んだんですよそれぐらいちょっと疲れてるまあそれこそつい最近ね、割といろんなところを動き回った話をしてたと思うんですけど、ついにツケが来たちょっとね、寝なさすぎたとか、いろんなところ行きすぎて休憩をしなさすぎたなっていうのはちょっと思いましたね。それこそね、多分これは前のバイトの時からの癖なのかもしれないんですけど、やっぱ何もしなかった日、何もしない日、前回1個前のバイトは週3とか週4ぐらいで回したんで、で何もなかった日ってやっぱり午後まで寝てたし、でそっからただ録画見るだけみたいな日が多かったんですよね。っていう時のちょっと癖みたいなのが残っちゃってるのか、てかまあその時にやっぱ体力落ちたっていうのもあって、でまあ今に至るんですけど、それがねちょっとツケが来たな、回ってきたなっていうのはちょっとあるかなと思います。それもちょっと起因してるのかなって思うんですけど、まあそれに負けない体作りをねそろそろしていかないとなとは思い始めましたね。そんな感じで、まあそんな中ね、ちょっと無理して最近動き詰めだったっていうのもあって、ちょっと疲れが溜まったのかなとは思うんですが、まあたまにはね休もうかなとも思ってるんで、でそう、ただね年明け前までには一回温泉行きたいなと思ってるんですよ。なので行ったら行ったでね、お話はしようかなと。そう、次行く温泉一個決まってて、なんか本当につい最近なんかたまたまネットニュースで見たんですけど、日帰り温泉のその日帰り温泉にするならナンバーワンみたいな温泉がどうやらあるらしく、それにちょっと行ってみたいなって思ってるんです。で普通に行ける距離ではあるので、歩きじゃないですけど、ちゃんと電車使うんですけど行ける距離ではあるので、そこにね行ってみたいなと思ってはいます。まあ行ったら行ったでお話ししようとも思うので、そちらはお楽しみにしていてくださいっていう感じで、であとはね、ギルティーパルフの方、これも本当に公開、さっきも言いましたけど、すごい短い期間でしかやってないし、円盤までもちょっと時間かかるので、まだ間に合うって思った方はぜひね、劇場を確認していただいて、で、そうやってるね箇所も少ないんで、そう特定の場所でしかやってないんですよ、配給元の関係かもしれないですけど、そんなこともあるので、調べた上でね、そうぜひ見てみてください。最終的にな、僕の感想は本気でサチリゼテレテなので本当にそれしか感想がなくて、で妹に行ったら見に行くしかねえなって あいつ言ってたんで、まあちょっと一緒に行くことはね多分僕のスケジュールの都合上できないんですけど、まあもし妹が見た暁には感想の共有でもねしていこうかなと思っています。マジでラストシーンまで割とサチリゼなんで僕的には満足です。あとこれ言わなかったんですけど、僕ガブ本編でも一番好きなキャラってリゼルだなってちょっと思ってた。まあやってることはなんか冷酷な悪役なんですけど、ガチの悪役なんですけど、ただただ側が好きなんですよ本当に。 側だけで見るならマジでトップなんですよ、ガブの中で。っていうぐらいリゼルめちゃめちゃ可愛かったんで、でしかもそれがね、この V シネクストでもすげえ可愛かったんですよね。あの服装変わるんですけど、なんでそこがすごい良かったんで、リゼル難民の方はもうぜひとも見た方がいいので、あのガブ本編全部見たよっていう方の中でリゼル様好きだったなって思った方は絶対に見てください。まあそうじゃない方も本編見たんだったら続編なのでぜひ見てください。もしかしたら冬映画にね、今回の設定引き継がれる可能性も高いので、そういった意味でも見てくださいっていうところで今回は締めようと思います。では、今回ここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。